古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は先週に続き、糸島の糸国歴史博物館から糸島の王墓を紹介していきます。糸島には三雲南障子王墓、岩原やりみぞ王墓、平原王墓とあります。先週はこの3つの王墓のうち最も古い王墓、三雲南障子王墓の2つの亀館、1号亀館と2号亀館の出土品を紹介しました。今日はその被葬者の話から聞いていきます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。
この1号亀館とですね、2号亀館の、被葬者、埋葬してあった方ですけども、これはどういうふうになりますか？
1号亀館の方は、大きい鏡とそれから剣と、皇帝からもらったであろうガラスの壁とかがございます。権威の象徴が揃っておりますので、おそらく男の王様、男王だと思われます。で、隣は比較的ちっちゃな鏡とそれからガラスの勾玉だとか装飾品がありまして、武器的なものはありませんので、王様に対しての王妃様ではないかと言われております。
この1号亀館と2号亀館は、大体同じような位置にあったんですね。そう離れた位置じゃないんですね。
そうです、隣り合っております。
ということで、これは三雲南障子王墓の王様とそれから王妃のものということですね。
そして大きな亀館が一つ展示してあります。2号亀館の方です。
こちらは2号亀館です。
これは2号亀館ですか？2号か、王妃がこの中にいらっしゃったということですけども、大きさはこう大きいですね。
これ原寸大です。実物大です。実物大、発見当初の復元をされておりますので、発見当初の底のあたりはですね、昭和50年に発見された2000年前の亀館の本物です。
本物ですか？
うわ、足して少し復元はされておりますけど、ほぼほぼ2000年前のものです。
これは、2つを合わせて1つにするんですね。
そうです。
で、1つの大きさが1メートルぐらいですか？
1メートルぐらいですね。
で、横の幅ですけども、1メートル近いです
ね。近いですね。1メートル近いですね。
そういうものを2つ合わせて1つにするという、これが2号亀館の方ですね。この中いいですか？中の方は
発掘当初の写真がありますので、このように亀館の中には鏡がありました、勾玉がありましたという発見の様子がですね、見ることができます。
そしてで、亀の上の方、表面の方ですけども、ちょっと黒ずんでますが、表面はやっぱこういう黒っぽい感じだったんですかね。
こちらはですね、おそらくなんですけど、この亀缶を作られた時の作り方の痕跡です。野焼き粘土でこの丸い形を、亀の形を作って、で、野焼きをされた時、野焼きする時には倒れないようにおそらくつっかい棒をしたと思うんですけど、つっかい棒をして、多分稲わらかなんかで高温にして野焼きをしたんです。そのつっかい棒の跡じゃないかと。
なるほど。
焦げたつっかい棒の黒い色がついた
跡がついてますね。
はい、2000年前、こちらがですね、春日市の宿岡本方式の亀館と言われております、はい、
あ、そうですか、
はい、伊都国と宿岡本の春日の方との交流を示すことができる証拠品でもあります。
はい、そしてここに、小さい、まあ、模型がありますけれども亀館が2つこう並んでるという模型ですね。でそれが王様の棺だというのがどうして分かるんですか。
はい、実はですね、はい、王様の定義は何ですかとよく質問されるんですね、はい、そうすると王様はあの権威の象徴である副葬品を持ってあるので王様ですと言いたいところなんです、それだけではなくて、はい、特定墓域、王様はご自分と王妃、はい、まあ、もしくは、親しい近しい2人だけしか入ることができない墓域、お墓の領域と書くんですけど、はいはい、その墓域を持っていることによって、はい、その墓域の中で自分と王妃だけが埋葬されてて、そして中身が、はい、副葬品の中身が王様を証明するだけのものが入ってる、このことが揃ってないと王様とは言えないそうなんです、はい、この三雲南障子の王様の墓域はだいたい30メーター四方で囲ってあります、はい、ここに周光って言いましてですね、はい、5メートル幅の周光が巡っておりますので、
はい、溝があるんです、
ね、溝があるんです、はいはい、だからその中、そんな大きなお墓の中にご自分と王子様だけが埋葬されてる、はいはい、これによってこの人は王様だというふうにご紹介されます。で驚くべきことにですね、はい、昭和の50年に発掘調査したときにこの幅5メートルの溝の中から、はい、その後300年後を確認できるだけの祭祀用の土器が出てきたんです。ということはこの人が埋葬されて300年間は人々によってこのお墓の王様をお祭りしていたというふうに考えることができるそうです、
は
い、
なるほど。
それぐらい権威があった人だということで、はい、最初の王様のお墓です。
はい、1号館2号館の、まあ、小さい模型学校にありまして、そういうことが大体わかるということですね、はい、
そして次の応募へ移動しました。年代が少し新しくなります。茨槍溝遺跡です。
その横に行きました、弥生時代およそ1900年前の、遺跡です。いわら槍溝王墓と言います、幻の王墓というふうに書いてありますが幻なんですかね。ここは、
はい、物はですねやはり同じ江戸時代にやはり発見されておりまして、はい、三雲南障子を紹介してくれた青柳種信さんが同じように拓本を取って記録をしてくれていました、はい、けれどもですねその記録のみであって現物が見つかっていないんです。
見つかってない、
はい、しかも、王様の王様を多分王様ではなかろうかという現物ではあるんですけれども、はい、先ほどご案内しました王様を埋葬した墓域が見つかってないんです。
なるほど。
なので、はい、幻の王墓と紹介させていただいております。時代は1900年前ですから、はい、最初の王様が2000年前だとすると、はい、その後の人だと思われますけれども、はいはい、残念ながら墓域が見つかっておりませんので、はい、幻の王墓というふうに紹介しております、
はい。しかし、まあ、出土品はいくつかあるんですね、
はい、あります、はい、はい、そうですね。
どういうもの
は、はい、五環境、
五環境、
五環境、はい、それから、巴型銅器、
はい、巴型銅器っていうのはこれまたちょっと奇妙なもんですよね。
そうですね、
円形のね、はいはい、に足が何本かこう斜めに出てるという
はい、はいはい、写真はですね、半分しか見せてないんですけどある丸なんですね、はい、丸に、ああいう引っ掛けみたいな模様がついて、それで何に使われたのかなって言ったら、あの盾とか、あの盾とかの飾りに使われてたようですね。
あ、
はい、 で、まあもう少し説明すると、はい、それが鷹の葉爪に似てるので、はい、鷹っていうと最強の鳥です、
はい、
だからその鷹の強さを盾に取り付けて、そして戦いに鼓舞した道具ではなかろうかと言われております。
なるほど、鷹の爪ね。爪、
鷹の羽、羽模様も入ってるんですよね。
あ、そういう模様にな
る。そういう解釈をされる方もいらっしゃいます、
はい、
だから王様であるかもしれないけど、もしかしたら将軍墓、将軍様のお墓かもしれないというふうに言われてます、
はい、ガラス玉なんかも見つかってる、
はい、ガラス玉なんかもたくさん
たくさん、
はい、昭和の時代に発掘調査を、この幻の王墓じゃなくて、はい、ちゃんと王様のお墓を見つけたいと、墓域を見つけたいということで、はい、ずっと発掘調査をされております。その中で出てきましたたくさんのガラス玉、
はい、
墳墓もたくさん見つかっておりますので、
はい、あ、そうですか、
はい、
いかんせん王墓が、はい、見つかってないという、
はい、
岩良槍水の王墓です。これが弥生時代およそ1900年前の遺跡ですね。そして、もうちょっと新しいのに来ました、平丸王墓、弥生時代およそ1800年前の王墓になりますね、
はい、
ここはもう大きなね、はい、鏡が出土したということで有名になりましたね、
はい、発見されたのが今から39年前の1965年、
はいはい、
偶然にみかん畑を作るために塚畑と言われていたその場所を工作している時に偶然に発見されました、
は
い、まあ、そこからの始まりなんですけれども、はい、まあ、出てきたものが、誰にも荒らされてなかった弥生時代の1800年前のお墓ということが分かりましたので、はいはい、慎重に発掘調査がなされまして、出てきたものすべて、だいたいちっちゃな土器のかけらまで入れて2000点ほどあるんですけど、
すごいですね、
発見から41年後2006年に国宝指定にされて、
はい、
その国宝指定された本物がこの伊都国歴史博物館にございます。
はい、大きいですよね、鏡もね、
はい、
大きいのがずらっとありますね、
はい、
館内見ただけでも、
はいはいはい、そうですね、合計40枚見つかっております。
40枚、
はい、40枚のうちに、特筆すべきなのは5枚の大きな大きな直径 46.5センチあります、はい、この内光関門鏡といいます鏡です、
はいはい、この遺跡からはこの内光関門鏡の他にも、はい、他の種類もあるんですね。
あります、はい、ちょっと方角菊視神鏡といいまして、
はい、
その鏡ちょっとちっちゃいんですけど、この20センチとか15センチとか17センチとか、はい、そんな数なんですけれども、
はい、
これが、約32枚、
はい、
でその他に日本でここだけと言われている七鏡という中国五漢の時代の鏡が1枚、
はい、
それと中国五漢の時代の内光関門鏡が1枚、合計ですね、40枚、
はい、すごいですね。
当時弥生時代に15センチぐらいのちっちゃな青銅鏡1枚持ってるだけで、
はい、
その土地のリーダーだ、もしくは王様かもしれないと言われていた弥生時代に、はい、これだけの数を持って埋葬されてたこちらの方、平原の方は、伊都国の最後の王様ではなかろうかと言われております。
そうですか、
はい、
その巨大な鏡がここに目の前にありますけども、これが八田の鏡というふうにも言われますよね、
はい、
あれはどういうことなんですか。
八田の鏡につきましてはですね、
はい、
ここ平原遺跡を発掘調査された原田大六氏が、
原田大六さん、
はい、原田大六氏が、はい、提唱されているお話になります、
はい、
それは原田大六氏のお話になりますけれども、この鏡自体、鏡の大きさというのは、はい、実は八田の大きさある鏡、
はい、
八田の大きさある鏡、八田の鏡だ、
はい、
この八田の鏡については古事記の中に書かれていると、
はい、
で古事記の中に書かれている八田の鏡の本物が この平原遺跡から出ましたよというご紹介をされています。
はい、
八田の大きさある鏡ということだそうですので、
はい、
さあその大きさ直径 46.5センチ、
はい、
八田というのはですね円周の測り方なんです、
はい、
約170センチですかね、
はい、
円周はそれは女の人の手の測り、
はい、
手の大きさで測っていって、
はい、
中指と親指の長さが、
はい
はい、当時五漢の時代の中国の巨神という人が書いた測り方を元にしてます。
はいは
い、中指と親指いったと言います。基準 18.5 センチなんですけど、はい、それがいったと言ったそうです。
はい、い
ったこのいったで大鏡の周りを、
はい、
移動させると8回りあるそうです。
なるほど。
だから一たが8なのでやた。
やた。
で、やたの大きさある鏡、
はい、
というのがやたの鏡の説明だそうです。
ああ、そうですか。
はい。
これはあの内光家紋、
内光家紋経
と言いますが、
はいはい、
これは大体何を表してるんですかね。
それも原田第六師の説によりますと、はい、これはもう太陽そのものだと。
太陽そのもの、
はい
はい、
太陽そのもので太陽そのものとして崇めた鏡ですよと、
はい、
鏡と言いまして今見ていただいているのはこれはですね裏側です。
裏面ですね、
はいはい、表側を見ることは叶いませんが実は表側はですねあちらにちょっとレプリカあるので見てもらったら分かるんですけど、はい、光り輝いております。
そうですね、
はい、だからその様子からこれは太陽を表しているというふうにおっしゃってあります。
はい、太陽を表す八田の鏡ではないかというここに、内光家紋経、日本で最大ですかね。
日本で最大です、はい、中国にはありませんこんな大きさな鏡。
ごめんあります、
はい、鏡の枚数もさることながらですね、はい、平原遺跡では、ここだけしか日本でここだけというものがいくつも見つかっておりますので、
そうですか、
それも一緒にご案内しておりますね。
はいはいはい、鏡の上にあります、
はい、ガラスの地
頭、ガラス地頭、はい、地頭というやつですね。はい、これは
ですね、今でいうピアスだと思って、
は
い、
女性のピアス、ね、
そうですね、耳飾りだと思ってください。はい、これがこの平原遺跡の埋葬された方のちょうど耳のあたりから出てきておりますので、後ほど、埋葬された時の様子をご説明しますけど、耳のあたりから出てきてまして、当時漢の時代の貴族の女性だけが身につけていたものということで、
はいはい、
この人はじゃあ埋葬されてた人はじゃあ女性だろうと。
なるほど、
はい、ということで、はい、今はですね、王様王様と言っておりましたけれども、もう女王だと。
女王ですね。
女の王だというふうに。
なるほど、は
い、これ女王だと決定づけたものだと思ってください。
地頭がね、
地頭の、はい、
重要なものですね。
重要なものなんです
ね、
重要なものでですね、びっくりするぐらい見応えがあります。
あ、ここに飾ってあります、
はい、これが本物なんですけどね。
ちょっと小さくて見えませんけど ね、
そうですね、はい、耳飾りの根元のところなので
数ミリですね、
はい、
はい、これは耳飾りの根元ですか。
そうです、
はい、これが地頭、
地頭ですね、
はい、
でこんなにちっちゃいんですけどちゃんと国宝という。
あ、すごい
本物です。1800年前のこちらの女王様がつけてたピアスの一部分ですね。それから隣にありますこちらも勾玉、
ガラスの勾玉、
勾玉です、はい、とっても綺麗な青緑色で、
はい、
発見された当初もこの色です、
はい、
そして、目の緒の管玉と、これも本物ですね、このように、
はい、
展示させていただいております、
はい、
でご覧のようにですね女性用のアクセサリー類が多いことも女王の、
ああ、なるほど、
はい、決定となった一因になっております。
はい、それからですね勾玉ですけども、はい、勾玉の一番こう中心のところに、はい、穴が開いておりますね、
は
い、小さい、
はい、
あれはどうやって開けるんですか。
ですね、勾玉の作り方には鋳型で作る分と、はい、それからこれはガラスですので、
はい、
ガラスの芯棒にですね巻きつけてそして、はい、作ったと、今のガラスの作り方とそう変わりないそうです。
あ、そうですか。
現代の、ガラス作りと変わらない作り方で作られているそうです、
はい、
粘土を 薄く塗った針金に溶かしたガラスを巻きつけ、一方を引き伸ばし勾玉の形を作る、はい、このやり方だと現代のガラス工法と一緒ですよね。
びっくりしますね、はい、現代の作り方と同じという、はい、まあこういったようにここには、遺跡から発掘されたガラスの小玉、それから地頭、これが重要ですね。そしてガラスの勾玉、目のの管玉ですね、はい、こういう、まあ、女性が身につけるような装飾品が多いということで、女性ではないだろうかと。
ということで、ここで発掘されたガラスの小玉、地頭という現代のピアスといったものやガラスの勾玉などから、ここに埋葬されていたのは女王様ではないだろうかということでした。今日は伊都国歴史博物館の糸島の王墓を紹介しました。古い順に三雲南障子遺跡、岩原やりみぞ遺跡、そして平原遺跡などから発掘された遺物を紹介してきましたが、まだまだ素晴らしいものがあります。来週も伊都国歴史博物館からお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は糸島歴史散歩の後に絶対立ち寄ってほしい場所をおすすめします、
はい、
村島かまぼこ店。
お
ー、 JR の筑前前原駅から前原商店街に行く途中の道にあるんですが、ここ創業が大正5年、
老舗ですね、
西暦で言うと1916年なので108年になりますよね。すごい。家族で営んでらっしゃるんですが、今5代目のご主人の妹にあたります村島めぐみさんがいろんな話を聞かせてくれました。お話聞いてる間にもお店の奥が作業場で、もうねずっとかまぼこが生まれ続けてるのが分かるんですよ。ご両親と3人の兄弟とパートさんで作ってらっしゃるんですが、黙々とと作ってるんですが、その作業場から来るこう暖かい空気みたいなのが売り場まで届くんですよね。さてこの村島かまぼこ店、こんなことを大切に作ってらっしゃるんだそうです。
手作りにこだわってますね。と糸島の野菜を入れてたりとか、そういうところですかね。もう大型の機械を導入して、こうもう大量生産っていうのもできなくはないんですけど、やっぱり美味しいもの、この味を、伝統の味をこうつなげていきたいっていうのがあるので、はい、だからもう家族でもう手作りでやってます。
そして比較的新しい人気商品、ギョロッケ、今日持ってきました、
はい、あ、これ丸い平べったい、
そう、すり身にパン粉をつけて揚げたものです。どうぞ召し上がれ。
ん、パン粉がサクサクですね。ほ、あ、程よいこの塩加減、あ、これは止まらない
でしょう、うん、玉ねぎのみじん切りも入ってるんで、ほのかな甘みもあって、毎日お父さんとお兄さんがすり身を調合して具を混ぜたものを女性陣が揚げているという一品なんですね。
あ、本当だ、玉ねぎのみじん切りが入ってますよ。
今来ました、うん、その他にもですね、人気のものとしてちぎり天っていうのがあって、これがね結構大きいんですね。赤ちゃんのグーサイズぐらいあるんですが、うん、今そばにあるのが糸島野菜というのでしてね、はい、糸島の地元のお野菜を入れた天ぷらです。
ん、あ、これね、大きさはね、そうですね、人差し指と親指でこう丸く作ったぐらいの、
OK印を、
うん、
かなり大きな手の人が作ったぐらいの感じなんですよね、うん、あ、
人参も入ってますし、
はい、
これは何だろう、お野菜、緑色のも入ってますね。
あ、ニラですね、きっと。そしたら、あとね、玉ねぎとね、キャベツも入ってます。
あ、ふかふかね。
これもね、ミキサーじゃなくて全部手切りしてらっしゃるんですよね。
手間かかってますね。
他にもちり天の中でがイカ七味とかね、紅生姜とか、ひじきの入った海鮮とかあるんですね。
なんか本当にバラエティ豊かで全部食べたくなりますね。
そうなんですよ。その中でロングセラーがですね、角天、ストレートのね、あとごぼう天、それから玉ねぎとクジラのおばいけと 唐辛子が入ったクジラ天っていうのもありまして、
クジラ天
これもねビールが進む美味しさなんですよ。
珍しい、
でこのロングセラーの一つ角天、シンプルなものなんですが、実はこんな郷土料理にも使われてるそうです。
白糸の滝ってありますよね、あそこで天ぷらご飯っていうのが名物で出てるんですけど、炊き込みご飯でこの角天と人参とかごぼうとかもそれぐらいのもうシンプルなものしか入れてなくて天ぷらご飯って言ってもう昔からその糸島で伝わってるものなんですけど、で出してもらってて、もう鶏肉とかも何も入れなくても美味しいんですよ。
この角天がね、実はタケノコと一緒に炊くと最高の味わいらしいんですよ。
はい、そうですね、歯触り
ね。で、当のめぐみさんは基本のかまぼこが一番好きかなっておっしゃるんですが、こんな食べ方も提案してくれました。
チーズと一緒に食べたりっていうのも美味しいです。あとアボカドとわさび醤油で、
アボカドもかまぼこも普通にこう薄切りしといて、
あ、そうですね、はい、それとかコロコロにしてもいいですし、で最後にわさび醤油とかお好きな方はこうマヨネーズも入れたりとか。
あ、この弾む弾力が最高ですね。
かまぼこの世界広がりますよね。ちなみにですね、村島かまぼこ店では春館という飾りかまぼこ、結婚披露宴の引き出物なんかになりますが回りまして、その鯛のちっちゃい形豆鯛っていうのもあって、これもとっても可愛いんです。ぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Spotify、AmazonYouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。